市民アンケート調査結果、市政に関する市民の皆さんの考えなどを知るため、1、広報誌、広報富田林について、2、市政全般の重要度、満足度についての2つのテーマで、昨年9月に実施した令和元年度市民アンケートの調査結果がまとまりました。アンケートの実施方法は、住民基本台帳から無作為に抽出した18歳以上の1500人に郵送しました。そのうち609人の皆さんから回答をいただき、回収率は 40.6% でした。1、広報誌、広報富田林について。この調査では、市政に関する情報や各種イベント情報の発信など、本市の主要な広報媒体である広報富田林を、より市民の皆さんのニーズに寄り添った広報誌としていくための参考として、8項目について伺いました。特に、1、広報富田林の掲載内容について、2、文字の大きさやレイアウトなどについて、3、その他どのような広報媒体で市の情報を入手しているかについての3点を主眼としてお伺いしました。掲載内容について、広報富田林は様々な分野の情報を掲載していますが、どの分野のページをよくご覧になるかという設問、複数選択か、では、関心の高かったページは、順に、保健医療のページで 66.3%、行政情報のページで 58.5%、暮らしのページで 50.9% と、安心・安全や市役所からのお知らせに関するページへの関心が高いことが伺えました。その一方で、関心の低かったページは、順に、連載サロン、12.0%、裏表紙 16.7%、ゆとりのページ 21.8% という結果になりました。また、今後広報誌で取り上げてほしい題材についての設問、複数選択か、では、回答が多かった順に、イベントの紹介で 70.6%、健康医療で 57.5%、公共施設の紹介で 50.2% という結果となり、健康医療は市民の皆さんのニーズと閲覧がマッチングしているものの、イベントの紹介や公共施設の紹介については、市民の皆さんのニーズは高いものの、広報誌では情報がお伝えしきれていない状況が伺えました。文字の大きさやレイアウトなど、広報誌の読みやすさを左右する文字の大きさやレイアウト、記事の分量についての設問では、文字の大きさはちょうど良いで 86.7% と大勢を占め、レイアウト、文字の書体は普通で 71.3%、見やすいで 20.5%、記事の分量については、ちょうど良いで 84.1% と、多くの人にとって読みやすい広報誌であるという結果となりました。広報誌以外の情報収集手段。市政に関する情報は、広報誌をはじめ、様々な媒体で発信していますが、広報誌以外では何をご覧になっているかの設問、複数選択か。では、回覧版で 45.5%、市ウェブサイトで 25.6%、掲示板で 14.9% となり、広報誌以外では回覧版や市ウェブサイトで情報を入手されている人が多くいることが分かりました。その他、ご意見など、自由記載欄では、広報誌について様々なご意見をいただきました。例えば、 市の活動状況がよくわかる。毎月楽しみにしている。地元密着で良い。といったご意見の一方で、メリハリがない。市のお知らせばかりで楽しく読むところがない。ウェブサイトや SNS をもっと活用すべき。といったご意見。個別の項目への充実を求めるご意見など、市民の皆さんが広報誌に対し、さまざまな思いと期待をお持ちいただいていることを伺い知ることができました。今後は、いただいたご意見を参考に、より読みやすく、親しみやすい広報誌作りに取り組んでいきます。2、市政全般の重要度、満足度について。この調査では、市政全般の重要度、満足度についてをテーマに、富田林市総合ビジョン及び総合基本計画に沿った26項目について、重要度と満足度を伺いました。重要度と満足度の高かった項目は次の通りです。消防・救急医療体制の充実などの項目が重要度の高い結果に、26項目の中で、とても重要、やや重要を合わせた重要度が最も高かったのは、消防・救急医療体制の充実で 92.2%。続いて、防災・防犯対策の充実が 91.4% となっており、すべての世代の人が健康で安心・安全に暮らせる街づくりへの関心が高いことが伺えました。行政情報の提供の項目が満足度の高い結果に、26項目の中で、とても満足、やや満足を合わせた満足度が最も高かったのは、暮らしに必要な行政情報の提供で 68.2%。続いて、ゴミの減量や省エネ化などによる環境に優しく美しい街づくりが 64.8% となっています。満足度の高い項目については、積極的な行政情報の提供や、環境に優しい美しい街づくりなどが評価されたものと思われます。市民の皆さんから、今後の富田林市の街づくりについてのご提案やご意見をいただきました。今回、今後の富田林市の街づくりについてのご提案やご意見を記入いただく欄を追加しました。212人の皆さんから、将来の富田林市の活性化についてのご提案や、日々の生活で感じておられるご意見をいただきました。市民の皆さんからいただいた貴重なご意見を参考にし、今後の市の施策に生かしていきたいと考えています。また、本市に対するイメージについての項目と、市役所での手続きについての満足度の項目では、富田林市が好きですかの質問に、大好き、好きを合わせた回答が 89.3%。市役所での手続きの満足度については、とても満足、やや満足を合わせた回答が 86.0% となっています。お忙しい中、アンケートにご協力いただいた市民の皆さん、ありがとうございました。本市では、市民の皆さんからいただいた貴重なご意見を参考に、今後、重点を置いていかなければならない事項を、政策・施策別に整理し、これからの市政運営に活用していきたいと考えています。なお、市民アンケート調査結果の詳細は、市ウェブサイト、情報公開課のページからご確認いただけます。問い合わせ、情報公開課、内線181。
税、市民税・府民税の申告期間は、2月17日から3月16日です。 令和2年度市府民税の申告会場と受付期間などは次の通りです。市役所地下902-903会議室、時土曜日日曜日祝日を除く2月17日月曜日から3月16日月曜日、午前9時から午後5時30分。ただし、2月24日休日と3月1日日曜日は開設します。セキュリティの都合上、会場は午前8時30分頃に開場します。金剛連絡所2階大ホール、時、2月6日木曜日、7日金曜日、10日月曜日、12日水曜日、13日木曜日、午前10時から午後4時。受付開始直後の6日と7日は大変混雑することが予想されますのでご注意ください。なお、申告されていない場合、次のようなことがありますので申告にご協力ください。1、市府民税証明書の交付ができないことがあります。2、控除される情報が得られないため、扶養・配偶者控除などの適用範囲でも控除が適用されないことがあります。3、社会保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などの軽減措置の適用を受けられないことがあります。問い合わせ、課税課、内線111、112、117。国民年金。確定申告には社会保険料控除証明書などが必要です。国民年金保険料を社会保険料控除として申告するには、1年間に納付した保険料額を証明する書類などの提出が義務付けられており、昨年1月1日から9月30日に納付した保険料の額を証明する社会保険料、国民年金保険料控除証明書が日本年金機構本部より昨年11月上旬に送付されています。確定申告には、この証明書と10月1日から12月31日に納めたことを確認できる領収書などの添付が必要です。また、10月1日以降に初めて保険料を納めた人には、2月上旬に証明書が送付されます。なお、本人の保険料だけでなく、配偶者や家族の保険料を納付した場合も、その納付額全額が納付した人の控除対象となります。合算して申告する場合、配偶者、家族分の証明書も一緒に添付する必要があります。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、ナビダイヤル、0570-003-004。IP 電話からは、03-6630-2525。3月16日月曜日までの祝日を除く月曜日から金曜日、午前8時30分から午後7時と、2月8日土曜日、3月14日土曜日の午前9時30分から午後4時、または天王寺年金事務所電話06-6772-7531へお問い合わせください。富田林税務署からのお知らせ。富田林税務署の確定申告会場はスバルホールです。開設期間、土曜日日曜日祝日を除く2月17日月曜日から3月16日月曜日午前9時から午後4時。ただし、2月24日休日と3月1日日曜日は開設します。ところ、スバルホール4階銀河の間、桜ヶ丘町2-8。 会場は大変混雑しますので、ご自身で申告書を作成してご提出ください。混雑状況により、相談の受付を早めに終了する場合があります。医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書の添付が必要です。医療費控除を受ける場合、領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。年金所得者の所得税の確定申告手続きが簡素化されています。公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告書の提出は不要です。ただし、この場合であっても、所得税の還付を受けるために、還付申告書を提出することはできます。所得税の確定申告が不要な場合でも、市・府民税の申告が必要となる場合があります。先ほどお読みした市・府民税の申告についてのお知らせをご参照ください。申告書は自宅から提出・送信できます。国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/ の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力することで税額などが自動計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。給与所得者または公的年金所得者向けの申告書作成画面を設定しています。初めてでも操作がしやすい画面ですので、ぜひご利用ください。作成した申告書はマイナンバーカードとIC カードリーダーライターを用意すれば、e-tax を利用して提出・送信できます。また、事前に税務署で ID ・パスワードを発行していただければ、マイナンバーカードと IC カードリーダーライターをお持ちでない人でも、自宅のパソコンやスマートフォンから申告書を作成し、提出・送信できます。e-tax 以外の方法で申告書を提出される場合は、税務署窓口へ直接お持ちいただくか、郵送により提出してください。ID、パスワードの発行は随時、全国の税務署で受け付けていますので、必ず運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、税務署までお越しください。問い合わせ、富田林税務署、電話 24-3281。
成人用肺炎球菌予防接種。65歳以上で同予防接種を初めて受ける人に公費助成を実施しています。本市では国が指定する5歳刻みの定期接種の年齢以外の人でも、65歳以上でこれまでに公費助成を受けていない人は、助成の対象となります。対象者、1、満65歳以上で、今まで公費助成を受けていない人、2、満60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルス、HIV により、免疫機能に障害を有する人、身体障害者手帳1級を有する人、または同程度の障害がある人。なお、これまでに公費助成を受けて接種したことのある人は対象となりません。費用3000円。なお、生活保護世帯の人で、次の生年月日の人は3月31日火曜日まで無料で受けることができますので、接種前にお問い合わせください。4月1日水曜日以降は対象の生年月日が変わります。 昭和29年4月2日から30年4月1日生まれの人、昭和24年4月2日から25年4月1日生まれの人、昭和19年4月2日から20年4月1日生まれの人、昭和14年4月2日から15年4月1日生まれの人、昭和9年4月2日から10年4月1日生まれの人、昭和4年4月2日から5年4月1日生まれの人、大正13年4月2日から14年4月1日生まれの人、大正9年4月1日以前の生まれの人。なお、接種前に保健センターにご連絡ください。直接医療機関に行っても接種できません。申し込み、保健センター、電話 28-5520。申し込み者に受診票と実施医療機関一覧表を送付しますので、受診票が届きましたら、希望する実施医療機関に予約してください。実施医療機関以外で接種を希望される場合はご相談ください。令和元年消防白書。令和元年の市消防白書がまとまりました。市内での火災発生件数は昨年から4件減少して22件で、死者は1人、負傷者は2人、損害額は約1億6900万円でした。火災の内訳は、建物火災16件、車両火災2件、その他の火災が4件でした。これらを原因別に見ると、多いものから電気関係、ガス関係、放火、疑いを含むの順となっています。冬季は火を使う機会も多く、空気が乾燥し火災の発生しやすい時期ですので、なお一層の火の用心をお願いします。次に、市内での救急車の出動件数は5861件で、昨年より100件減少しました。その内訳は、急病3860件、一般負傷1038件、交通事故471件、その他492件でした。体の調子が悪いと感じたときには、早めに近くの医療機関を受診し、救急車の適正利用にご協力をお願いします。問い合わせ、市消防本部警備救急課、電話 23-1125。
休日急病診療。診療日、日曜日、祝日、年末年始。市立休日診療所、電話 28-1333。 1内科、2歯科。受付時間、内科午前9時から11時30分と午後1時から3時30分、歯科、午前9時から11時30分、ただし、年末年始は午後1時から3時30分も受付。済生会富田林病院、電話 29-1121、小児科、中学生まで。受付時間、午前9時から11時30分と、午後1時から3時30分。街角トピックス。写真とともに見る12月から1月の出来事。人権について考える一日。12月14日、スバルホールで富田林人権フェアが開催されました。これは、さまざまな人権問題について身近なことから考える機会となるように毎年開催されています。当日は絵本作家のアーサー・ビナードさんのトークイベントをはじめ、市内の活動団体による発表や小学6年生の書いた人権ポスターの展示などがあり、 参加者はさまざまな角度から人権について考えていました。あったかお鍋でお腹いっぱい。1月11日、寺内町四季物語2020冬、新春初鍋めぐりが開催されました。ボタン鍋や豚汁、けんちん汁、ぜんざい、おでんなど、30種類以上の鍋料理などが販売され、それらを買い求めようとする人の行列が寺内町の各所で見られました。また、スタンプラリーも実施され、訪れた人たちは地図を片手に温かい鍋料理などを味わいながら、次はどれにしようかと鍋巡りを楽しんでいました。富田林の未来を担う新成人の門出。1月13日、スバルホールで成人式が開催されました。本市では1353人の若者が晴れて成人の日を迎えました。式典では吉村市長が、未来の富田林の歴史は皆さんが作ります。皆さんの活躍を大いに期待していますと新成人を激励。また新成人の代表が誓いの言葉を述べるなど、式典は厳粛な雰囲気で終わりました。式典終了後は新成人の門出を祝うかのような青空の下、新成人らは久しぶりに顔を合わせる同窓生との再会を喜び合い、近況報告や思い出話に花を咲かせていました。今年は市長と新成人が語る懇談会も実施され、新成人からは富田林市の未来についてさまざまなアイデアが話されました。当日撮影した写真を差し上げます。希望される人は2月28日金曜日までにトピック、きらめき創造館へお越しください。